$18.63になっています。またナスダックの株価指数は前日より 37.924 上がって 6213.389 になっています。4時のニュース、二宮正弘でした。
6月14日水曜日、時刻は午前4時まもなく6分になるところです。 NHK ラジオ深夜便、村上里和がご案内しています。4時台の始まりはピアノが奏でる七十二候です。今日は腐れたる草、蛍となる。蛍が夕闇の中飛び始める頃を表します。川上美音さんのピアノで、腐れたる草、蛍となる、今日の七十二候です。では、明日への言葉です。今日は、東京工業大学名誉教授の本川達夫さんに、ナマコに学ぶスローライフと題してお話しいただきます。本川さんは、長年ナマコを研究している世界でも数少ない生物学者です。昭和22年、宮城県生まれ。大学進学では、悩んだ末、東大理学部生物学科に進み、30歳で琉球大学に赴任し、ナマコに出会いました。今でもナマコの生態はほんの少ししか解明できていませんが、本川さんは、ナマコは省エネに徹し、海底で天国を作っている。この省エネの生き方こそが、今地球規模の課題となっているエネルギーや食料、環境問題の解決の糸口になるのではないかとお話になります。東工大在職中から始めた小学生への出前授業は、ナマコ研究を通して知った命の尊さを分かりやすく伝えたいと、これまでにおよそ150の教室を訪ねました。ではナマコに学ぶスローライフ、東京工業大学名誉教授、本川達夫さんのお話です。聞き手は、NHK ラジオ深夜便、林明俊ディレクターです。
ナマコと言いますと、はい、私は珍味ぐらいでしかよくわからないんですが、先生は、ナマコの研究をずっと続けて
もう35年ぐらいやりましたね。
35年ですか。
珍しいですな。世界でもナマコの研究者ってあんまりいないんですよ。
そうですか、うんうん、
だって研究したって何の役にも立たないもの。
役に立たないですか。
だってたまに食べるのは日本人と中国人だけですもん、基本的には。
35年研究なさってて、はい、現在はナマコとはお付き合いあるんですか。
あ、もうだって定年になりましたから、もうすっぱり縁が切れて、縁が切れましたけどね。なんとなくナマコが私の体に染み付いてますからね。なんとなくナマコ的人間にはなってますね。
はあ、ナマコ的な人間ってのはどういうことですか。
つまりのたっとして何もしないということですな。ジタバタしない。だからナマコなんて捕まえたって暴れないですよ。まな板の上に置いたってジタバタ全然しないですよ。でこちらももう定年で年なんだからジタバタしないと。
あ、そのナマコのをじーっと見つめて、はい、それがどうやらご自分のね、うん、次の人生にも役に立ちそうだと、うん、いうことをおっしゃってるんで、うんうん、今日はその話をたっぷりと伺いたいと思います、はいはい、でそのナマコの研究をされたきっかけは一体何だったんですか。
まあ、高校の2年の時に、まあ、大学に行くんなら進学先の学部決めなきゃいけないんですよね。だから僕は結構算数とか理科はよくできる子供でしたし、であとは学生服にいつもその甘ったるい刺繍なんかが入ってて、そのままばっかり読んでますから、周りはあいつ文学部に行くんじゃないかっていう感じだったですね。僕のはそれ団塊世代の真ん中ですから、その高校1年の時に東京オリンピックがあったわけですよ。
はあ、
まあオリンピックになった、新幹線ができたって言ってもね、随分豊かになったわけですね。で僕らの世代でその理科のできる子はみんなその工学部に行ったの、でよりもの作ってより豊かになのってみんな突っ走ってたわけね。で文化系の人たちは今度そのものを売りさばいて豊かになろう。でもね、なんかそのあの焼け跡の何のもなかったとこからここまで豊かになったんならさ、これ以上みんなしてそのもっともっともっと豊かになんて言わなくったっていい、一人ぐらいはね、その豊かと関係なく世の中に直接お役に立たないことをするやつもいたのもいいんじゃないのかなと思って、その理学部の生物学科に行くと宣言したんですよ。だ周りがびっくりして、お前だって動物嫌いじゃない。確かにそうなんですよね。
嫌いだったんですか。
嫌いなんですよ。だって摂取するのがまず嫌いでしょ。
はい、
であとはあの芋虫型のものが大嫌い、虫巣が入るわけですよ。ですからね、ダメなんです。まあでもね、そういう好き嫌いとは関係ないね、これは世界の味方の話だから。でんで、それで生物学科で動物学教室行くと決めて大学に進みました。で行ったらですね、しまったと思いましたね。周りに行くのはみんな生物好きなんですよ。
ああ、そうでしょう。
もう生物オタクばっかりな。でも何にも知らないけ。まあでもその中で、まあ職業としてはね、何も好きなものをやるという話とは違いますからね。まあそこで一番最初にやったのは貝です。それから、このナマコとかウニ、ヒトデやって、あとはホヤとかね、これ共通点は全部あんまり動かないし脳みそがあんまりないってやつですよ。だから研究者は非常に少ない。
特にこのナマコというのは、その生態というのは大体解明できたんですか。
いや、解明なんかできてないですよ。だって研究者ほとんどいないんですもん。分かってきたのは、まあナマコ一つ毒を持ってます、体に。
はい、
ただしですね、これ人間に効かないんですね。だから大丈夫です、人間食べても。あの魚にすごく効くんです。だから魚が、まあ、海の中では一番あの魚が捕食者ですから、まあ魚に食われない。まあこれが一つ。もう一つは、これ触るとですね、ナマコがゴリゴリに皮が硬くなるんですよ。そうやって身を守るんです。とかね、そうやって、おお、硬くなった、おお、なんて言って、あとそれで、へえ、なんて、なんか、ナマコをいじってたらですね、急にナマコを溶け始めちゃったんです。ドロドロになって、流れるぐらい柔らかくなっちゃったんですね。
ええ。
なんだこれってやつよね。で、これは実は、皮、ナマコってね、あれ、 輪切りするとちくわみたいな形なんですけどね。
うーん、
そのちくわの白い部分ってそれが全部皮なんです。で、筋肉ってもう 6% か 7% しかないんですよ。私たちは半分筋肉ですよ。でナマコって6割皮、ほとんど皮なんです。
うーん、
でその皮が硬くなったり柔らかくなったりするんです。で、硬くなって身を守るだけじゃなくって、例えばナマコ今ですね、フグとかサメみたいなのね、これ魚だと言ってもね、ナマコの毒効かないんですよ。他の魚にはすごく効くんだけど、でそういうやつが噛みつきてくるわけ、
うん、
でゴンって噛みつかれたら、そこの皮をすごく柔らかくして、そこから腸をピッと吐き出すんですね、
うん、
そうすると腸、この方の材料ですけど、これうまいんですよ、筋肉があって。でそれ食べてる間にナマコ逃げちゃう。だからこれ体の一部をこう柔らかくして切っちゃって、まあ自節って言いますけどね、こういうことをやって生き延びる。その皮の硬さを硬くしたり柔らかくしたりして逃げ延びる、生き延びる。だからあんなにのそのそとしててもいいんだっていう、硬さの変わるメカニズムは何かっていうことを やっとその30年かけてだいたい目鼻がついてきたっていう、そういう感じなんですね。
なんか先生はね、はい、そのじっとナマコを見てるのは修行のようだったと、うん、お書きになってましたね。
そうそうそう、あのね、だから最初ナマコこんなにいるでしょ、でこれ研究しようと思った。だから研究するのはさ、まずナマコが一日どんな生活をしてるか海の中でちゃんとまず観察させていただくっていう、まあこれ陣に切らなきゃダメですよ。最初からもういじめて川の硬さがなんてそんなことやっていけないんで、ナマコの生活ってどうかっていうのだから、もう一日中この海に浮いて、で夜もその懐中電灯つけてずっと見てるわけですよ。見てたって何にもしないのよね。
でも先生は、ナマコは海底に天国を作ってるんだよと、
うん、
本にもお書きになってるじゃないですか、
はい、つまり何にもしてないわけで、僕らは何にもしてなかったらこんなつまんない人生って思っちゃうでしょ。何もしてないって何なのよ、それでどうして生きていけるのよって言うんだけれども、実はナマコ何食ってるかっていうとね、砂食ってるんですよ。
砂、
砂で、砂っていうのは砂粒ですから栄養にならないでしょ。でもね、砂粒の間にまあちっちゃなその海藻の切れっぱしとか卵みたいなのが入ってるわけ。それから砂粒の表面にはですね、バクテリアがこう入ってたりするんですね。そういうものを砂がそっと砂を飲み込んで、まあそういうちょちょっと入ってるものを栄養分にして食べてるわけです、
うん、
ですから非常にその栄養価の低いものなんですけどね、実はナマコってその動かないでしょ。それから敵に襲われないから、目とか耳とか鼻っていうのは感覚器官が全然ないんです。それであとは感覚器官からの情報を処理する脳、これもいらないんですよで脳ってのがすごくエネルギー使いますから、
うん、
そうね、本当に皮ばっかりになっちゃうとエネルギー使わないんですよ。
はあ、
でさっきナマコはその身を固くして姿勢を維持するとか、その身を守るなんて言ったんですけど、実はこの硬さの変わる皮っていうのはエネルギーをあんまり使わないで硬さのが変わっちゃうんですよ。ですからね、非常にエネルギー消費量が少ない。だから僕ら哺乳類と比べたら100分の1、
うん、
他の貝なんかに比べると10分の1しかエネルギー使わない。エネルギーは使わないってことは10分の1しか食べなくてもいいってことです。それは食べる量が10分の1でもいいってことでもあるけれども、実は同じ量食べるんだったら10分の1しか栄養価の低いもの、そんな栄養価の低い普通は食べられないようなものも食べ物になっちゃうんですよ。だから砂が食べられるんですね。とね、砂が食べられるとどんないいことがあるかっていうと、なぜ砂って周りにいくらでもあるわけですよ。で他のものだって食べないからね。で生からその砂の上に住んでるわけですよ。ということはこれお菓子のうちに住んでるんですよ。で食べ放題ですよ。だから僕らは額に合わせしてこうやって毎日働いてた、なぜかって言えば食わなきゃいけないからですよ。で食う心配がなくなったら何も働かなくたっていいわけです。ですから何も何もしないでしょ。だから働かなくてもいい、何にもしなくてもいい、これこそ天国じゃないですか。つまりお菓子のうちに住んでるんだよ、何にもしなくてもいい、これが天国だ。
それで天国を作ってる。
うん、だ天国ってとってもつまんないところだなって思っちゃうのが人間の浅ましさなんで。
ナマコは省エネの 生き物である。
ええ、だからナマコは省エネに徹すると、うん、この世は天国になっちゃうんですね。
うん、
ですからね、天国を現実に作っちゃったんです。じゃあところが、じゃあ人間どうかって話になってくると、だからナマコの目を持ってで人間見るとどうなるかって、結局ね、もうナマコをやってるとどうしてもナマコの目から、じゃあ俺はどうだ、人間はどうだっていうことになるわけですよ。でね、もうね、やっぱり人間もこの世に天国を作るように今悪せくやってんだと思うんですね。だって昔よりももう食べ物は本当に豊かになった、便利になった、それで長生きにもなった、でこれは本当に天国に近づいてる。でも天国にするためにだから、僕はものすごい結局エネルギーをたくさん使ってで、こういう豊かな社会を作り出したんですね。まあ、そうやって天国につく近づけるかと思ったら 3.11 の大震災があった。だからこれでこんなにエネルギー多消費型でやると、実はこれ地獄に行くかもしれないよ。だってそれまた地球温暖化になって、それで異常気象がどんどん期待してるってなると、うん、まさに僕らのその生存の基盤が脅かされてるわけでしょ。だからこれ、こんな風にしてエネルギーをどんどん使って地上に天国を作るっていうのは、実は解決策としてもうあんまり良くないんじゃないかっていう風に思えるんですね。うん、
なるほど。まあ、その今の我々人間のね、うん、
はい、
まあ、天国を作ってるのがエネルギーをたくさん使う生き方である、
はい、
それは先生がよくおっしゃってるのは、物理的数学的なね、ものの考え方なんだよと。もっと生物学的なね、考え、いわゆるナマコの考えですか、そういうふうなことをもってすれば、ちょっと世の中の解決策、そういったものが出てくるんじゃないか、
うん、
とおっしゃってますね。
物理学って特に今現代人ってすごく時間にキチキチしてるでしょ。でもきちきちしてるわけには、もう一日は24時間決まっていて、時計では早くなったり遅くなったりもしない。つまりこれ、こういう考え方の背景にあるのは、古典物理学のその絶対時間って、時間は万物共通で、僕らはその万物共通の時間に流されて、上に乗っけられてダーッと流されていっているっていう、そういう時間の捉え方があるんだと思うんですね。ところが、まあ、そのナマコを見てるところから、そのナマコの時間違うんじゃないのっていうので、動物の時間なんだろうっていろいろ勉強していったら、どうもその動物の時間っていうのは動物によってそれぞれ違うんじゃないか。で、これはエネルギー消費量に関係する。で、その具体的に言えば、すごくその時間が違いがはっきり現れてるのは心臓の拍動なんですよ。だからハツカネズミなんて1分間に600回から700回心臓打ってるんですよ。
はあ
はあ、だから1回の時には 0.1 秒ぐらいなんですよ。で、僕らは1分間に60回でしょ。で、ゾウだと1分間に20回ですよ。で、体の大きいものほど心臓一拍の時間が長くなるんです。で、これをグラフで変えてみると、実は動物の時間っていうのは体重の4分の1乗に比例してゆっくりになりますよっていう、こういう関係になります。4分の1乗っていうのはつまり体重が10倍になると時間が約2倍ゆっくりになる。で、また体重が10倍になると時間が約2倍ゆっくりになるって、こういう関係なんです。で、これは心臓だけじゃなくて、息を吸っての時間もそうだし、食べてから排泄する前の時間なんかもそうだし、心臓から血が出て体を一巡して戻ってくるまでの時間もそうだし、で、これは一生の時間にも関わっていて、大人になるまでの時間、これもそうだ。例えばじゃあ哺乳類だったらですね、おはようの体内にで生えてて生まれてくるんですけど、私たちはトツキとかでしょ。でも20日ネズミは20日で生まれるから20日ネズミなんですね。
うん、
で、ゾウは600日お腹に入ってるんですよ。ですから、これもその体重のちゃんと4分の1乗に比例して大きいものほど時間がかかるんですね。で、実は寿命という時間も大体そうなんです。ですから、小さいものは早く死ぬ。大きいものは長生きなんです。ですから、寿命って大体体の大きさで決まってるんですね。ですから、大きい動物は何事でもゆっくりなって、心臓ゆっくり。ゆっくりな心臓でゆっくり大きくなって、それで長生きすると。ハツカネズミ見たら本当に心臓タッタッタッと打って息をゼゼゼゼって言ったら早く大きくなってポコッで死ぬんだっていう、そういうことになります。ただしね、 あの心臓のがゆっくりなペースも寿命が伸びるのも同じだから、実はその動物の心臓時計で測ってやると心臓は15回打つとゾウもネズミも死ぬっていう、こういう関係が生まれてきます。だから体っていうのは平等にできてるんですね。それを早く動かせば早く壊れる、ゆっくり動かせば長持ちする、まあ、そんな風にして時間っていうものをどう使うかっていうのの戦略が大きい動物と小さい動物で違うんです。
あ、
そういうことをやってんですね、動物ってのは。
あ、
だから僕らは時間に対して何もできないじゃないんです。生物っていうのはちゃんと時間を操作してんですよ。でもっとそのところがはっきり出てくるのは、実はその体の大きさとエネルギー消費量を調べてみるとはっきりしてくるんですね。実はあの体の小さい動物ほどエネルギー、体重あたりにするとエネルギーたくさん使ってるんです。これはつまり大きなゾウみたいなの細胞はあんまりエネルギーを使ってない、ハタツカネズミみたいなちっちゃな動物の細胞はエネルギーたくさん使ってるんです、
ええ、
でそしてエネルギーたくさん使うものの時間は早いんです。ですからあの時間の速度とエネルギー消費量はちょうど正比です。それが動物の体の中で起こってくることなんですよ。まあ例えて言えばね、あのハツカネズミってのはもう F1 のレーシングカーみたいなもんなんですよ。ガソリンたくさんもやってビューッと走ると、そうすると一定エンジン回数回ればドンって壊れる。例えば速いからすぐに壊れるでしょ。それに対してあのゾウみたいなのはあのファミリーカーでガソリン少しずつ、あの、作られながらトロトロトロトロ走ってるけれども、実は、あの、まあ、動物ってみんな心臓15回打つと死ぬってことは、つまりエンジンが15回回転すると、ゾウもハツカネズミも死ぬんだ、
うん。そのお考えをね、人間に当てはめると、
うん、そうなんですよ。
どういうことになりますか？
そこでね、心臓15回とか、そういう話になると、だいたいせいぜい41歳とかそのくらいが人、だから体の大きさから言うと、だって僕らゾウよりも大きくないんですよ、だってこの間死んだゾウの鼻から70だったんですよ。でも僕ら今70よりもうちょっと生きてるんですよ、ゾウよりもこんなにちっちゃくて。で実は体の大きさから言うとだいたい41、2です。で、だたいその母だってその辺で老眼が出るでしょ、あの髪の毛薄くなるでしょ、それで閉経も食うでしょってわけですよ。だから老いが始まるわけですよ。老いが始まるってことは体にガタが来始めるってことですよ、
はあ、
でもう自然界ってのは非常に厳しいですから、ちょっとでも足が遅くなったら野獣に食われてましまうし、もちろん病原菌だってやられます。ですから老いが出始めるぐらいになったら、まあ大体野生ではみんな死んじゃうんですね、
うん、
ですからまああの結局僕らは長い進化の過程でこういう体ができてくるわけですが、進化ってのは突然変化ができてより生きるのも残るものが自然選択で選ばれるわけですよ。でそれでだから40ぐらいから先生きてないってことは、その40ぐらいまでに自然選択が変わってるわけですね。結局僕らはそれ行こうと今生きてますけれども、これ自然選択にかかってない部分なんで、まあだからガタが来ておかしくなって当然ねって話にはなるんですけれども、ですからやっぱり僕らは41、2っていうのが自然の寿命といえばその辺なんですね。だって縄文時代が30代ですよ、寿命は。平安江戸もそうですよ。で、昭和22年で50歳ですからね。
はい。
ですから、そんなもんよ。今、その、90近くまで行っちゃったんですよ。
そうですよね。
ということは、何も僕らの体が元気になったわけ、あ、まあ元気かもしれないけど、その、社会の状況が変わっただけです。
社会の状況が変わった。
だって昔はそんなに生きられなかった。
そうですよね。うん、
それはやっぱり病原菌を、まあ、感染症がまずなかった。これ大きいですよね。でそれから食物量が豊かになった。その異常の部分がすごく寿命の伸ばすのに効いてますし、それから冷蔵庫みたいなのも効いてるんですね。だって昔は冬はだってたくあんと塩鮭ですよ。まあだから塩辛いものでにしなきゃ 食べ物は保存できなかったわけですよ。それで高血圧になって、寒いトイレで力みからみんな脳の血管が破裂したって、よく、まあ、結構、お年寄りは冬に死んでたんですよ。今は冷蔵庫があるから甘塩でいいし、それでもう、便座が温まってる、トイレですからね。だからこういう、冷暖房っていうのも寿命を伸ばすのにすごく効いてるんですね。ですからみんな、技術でこれだけ伸ばしてるんですよ。だから僕はね、やっぱり50とか60過ぎたら、これ、技術が作り出した命なんであって、もう僕らはもうこの年になった人工生命体だと思ってます。
人工生命体、
うん、自然界にはない。だから、近代の技術がこれだけ生かしてくれてるわけだから、技術が作ったものである。私たちは人工生命体であると。まずそういう認識を持った方がいいんじゃないですか、ね、自然の状態では決してないんですよ。
その人工生命体を支えるには、うん、たくさんのエネルギーが必要だ。
技術というのは全てエネルギーです、うん、でそのエネルギーを豊富に使ってるからここが来たんだけれども、そしたらなんか、温暖化になったりするって話になると、僕らが長く生きると地球そのものが危うくなってるっていう言い方だってできてくると、うん、さあどうしようってことになりますね。
ね。それでおっしゃるのが、
はい。
ナマコの生き方を参考にできないか。だからナマコ
というのが、省エネですと天国になったんだ。だから今みたいなもうエネルギー使い放題で天国を作る方向はやっぱりちょっと危ういと。そこでもうちょっとエネルギーを使わないで、なんとか疑似天国の方に近づけることをもうちょっと考えた方がいいんではないですかっていうことはなんですね。
今のお話は、まあ、動物としての人間のね、生きるのは40ちょっと過ぎぐらいまでですよ、
はいはい、
という話でした、はい、あとはたくさんのエネルギー技術のおかげで生き延びてるんですよ、はい話でしたが、社会的に見るともう一つは定年という言葉があるじゃないですか、はい、これは、まあ、社会が作ったもうそろそろこの辺りでお休みになった方がいいんじゃないですか、
はいはい、
ということですね、もうそんなにエネルギーを稼がなくてもいいんじゃないですか、はい、ということも先生おっしゃってますね。
いやまあまあでもだから定年っていうのはやっぱり寿命との関わりでこの辺でまあ大体肩が来るからさおそこ卒業なさいよっていうので決まってた話でしょ。
まあこれまではそのナマコの研究からナマコというのは結構省エネでいい生活をしてるよと、
はい、
人間もある程度のところで区切りをつけて違う生き方をした方がいいんじゃないかと、
はい、だからね結局まあ定年まで でもいいですよ。そこまでは、基本的には、たくさん儲けて、いいうち買って、次世代をどんどん作っていくっていう、まあ、言ってみれば体の欲望に従って生きてるようなもんですよ。でも、あるところまで来てしまったら、もうそれは卒業と。そっから先は人工生命体なんだから、また別の、もっと違った価値観で生きてもいいんじゃないですか。これだけ生きられるなんてことは昔はなかったわけで、やっぱりその技術の賜物であると。その技術の賜物に、見合うだけの、やっぱり、ちゃんとした尊厳のある生き方を考えたいなという気はするんですけどね。
はい。先生は、大学を定年になって、現在は名誉教授という形でいろいろなことを、はいとおっしゃりながらいろいろな活動をなさっているわけなんですが、その代表例として現在出前授業という、
はい、
出前授業、
はい、
ということを行っているということなんですが、これはどんなことなんですか。は
い、私の書いた文章が今小学校の国語の教科書、それから中学の英語の教科書、それから高校の国語の教科書に載ってます。まあ、特に小学校の国語の教科書、これ同世代の6割の子どもたちが勉強しているようなそういうものなもんですから。
6割
で、だからみんな僕の文章を読んで勉強してるわけですよ。だったらね、ちょっとやっぱり著者がね、ありがとうございますってサービスにしなきゃいけないと思って、だからこれ書いたのこんな人よって言って顔見せに行って。 てその授業をやってます。
授業ってどんな授業ですか？
あ、これね、あの文章はね、生き物は円柱形っていうその生き物の形の話なんですけどね、なんで生き物を円柱形してるといいんだろうなんてことを質問しながら、あの答えさせて考えさせていくっていう、そういう授業です。
あ、国語5年生の教科書ですね、はい、ちょっと読ませてもらってよろしいですか、はい、生き物は円柱形、地球にはたくさんのさまざまな生き物がいる、生き物の最も生き物らしいところは多様だというところだろう。しかしよく見るとその中に共通性がある。形の上での分かりやすい共通性は、生き物は円柱形だという点だ。君の指を見てごらん。丸くてまっすぐ伸びた形だろう。首も円柱形、胴体もほぼ円柱形、体全体が円柱形だと見ることもできる。なぜ円柱形なのか、
はい、
ということを子供さんとこうやり取りしながら勉強するんですか？
はい、はい、でこれはだから僕らの体だけじゃなくて、例えば木の幹はどうですか、根っこはどうですか、枝はどうですか、
ええ、
でこれね、実はあの風船を膨らまして、ロング風船を作って、
ええ、
こんな風な長い生き物、これ何見えるっていうと、あ、これミミズとかヘビってわけですよ。でその風船をまたこうやって犬を作るんですね、
はあ、
とこれ何見えるって言うと犬ってでしょ、だってこれ犬に見えるよね、これみんなほらロング風船こう区切ったんだからみんな円柱でしょ、円柱が固まると犬に見えるよね、じゃあ黄色でこうやるとあキリンに見えるよねって言いながら、でなんか僕らの体はもう本当に円柱の形のものいっぱいだよね、なぜか考えてみよう、う
ん、ええ、
それを考える前に、生き物ってすごくやっぱり形もいろいろだよね、生き物は円柱形だって言ってうんってすごい言っちゃあ、そりゃ実は騙されたことになるのよ、だって僕らの体だって円柱形じゃない部分があるよね、さあ僕らの体でじゃあ円柱形じゃなくて平たい部分はどうだろう、考えてごらんよ、そうすると手を挙げなさいって言うとみんな手を挙げて、はい、手のひら、じゃあ手のひらってなんで平たいといいのっていうふうに聞くわけです。でそうすると例えば持ちやすい、じゃあ持ちやすいっていうことはどういうことだろう、で今度はだから平たいっていうのは表面積が大きいんだ、でその広い表面で物をしっかり握れば摩擦力は表面積に比例するんだからしっかり握れるでしょ、だから粘着テープとかそういうのはみんな平たい形でしょ、粘着の面積広がるために、もちろん今度水をすくう時にはお皿みたいにすると面積広いから水たくさんすくれるでしょ、お皿は平たいよね、じゃあ他に平たい部分どこにあるのと、例えば耳、じゃあ大きい耳であの音をたくさん集められるよね、パラボラアンテナなんかもみんな丸いよね、平たいよね、じゃあ大きい耳の大きい動物何、あ、ゾウって、
ええ、
じゃあゾウに今2種類いるよね、うん、アフリカゾウとインドゾウ、どっちの耳が大きい、アフリカゾウって、だいたいそこまでみんな答えるんですよ、じゃあなぜアフリカゾウは大きいと耳は大きいと思う、でこれは答えるのは大変難しいんですが、実はアフリカゾウはサバンナにいてカンカンデリだから、でインドゾウはジャングルにいて直射日光が当たらない、だからアフリカゾウの方が体が熱くなるからこの広い耳のところに熱くなって血を流してパタパタやると広い面積から熱が逃げていくんだよ、だから象の耳は大きいしウサギの耳は長いんだよ、でだ車のラジエーターとかみんなあれ平たいだろ、熱が出入りするところはっていう風に言って、それでちょっとパタパタやって、あら暖房は飛んだよね、じゃあ飛んだ鳥の羽どう、昆虫の羽どう、みんな平たいでしょ、それはサラサラ流れていくものは広い面積でたくさん押すと反動で進めるのよ、それはヒレが平たいのもないだよ、カエルの水かきもないだよ、じゃあ花びらで平たい部分はどこ、じゃあ葉っぱ、花びらじゃあ植物でと葉っぱ、 葉っぱなぜって言うと、これ広い面積で光を集め光合成するんだよ。じゃ実は植物ではもう一つ平たい部分があるでしょ。これ花びらだ。これなかなか答えが出ないですけれども、うん、じゃあ花びら何してるの？これは虫にここに蜜があるよって宣伝してるんですね。広い面積で、うん、だからこれポスターと同じなんですよ。ポスターは平たいんです。国旗も平たいんです。それが花びらだよっていうふうにして、だから平たい形にはみんな意味があるんだ、生き物の形には意味があるんだよ、
うん、
もしもし考えればわかるでしょって言って、ここまでやって、じゃあまとめとして平たい手のひらっていう歌を歌いましょうねって言って歌うわけです。あ、歌おうか結んで開いて、開いた手のひら、平らで平たい、平たい形は広い面積、水をすくって飲むときも、鉄棒をしっかり握るときにも、平たい手のひら役に立つ。で、なんで、まあ、これで、3番まであって、花びらの話が出てきたり、羽が出てきたりするわけですけどね。まあ、そうやって生き物には意味があるんだ、形には。でも、平たいものっては、ひらひらして、姿勢が保てないんだ。だから、植物の葉っぱも見てごらんなさい。真ん中に、円柱形の筋が入ってるでしょ。
うん。
あの円柱形で支えてるんだよ。トンボの羽もそうなんだよ。で、結局円柱形っていうのは、ものっていうのは薄い方向に曲がりやすいんだけど、丸いっていうのはどの方向にも厚さが同じなのよ。だから弱い方向がないんだよ。だから円柱形なんだ。なんていうふうにして、生き物には形に意味があるってことを考えさせる。まあ、だからね、芸、もう大道芸やんないとですね、子供たち45分持たないですよ。もう全力投球ですよ。
ラジオ深夜便の出前授業ありがとうございます。いやそうでしょう、子供は喜ぶでしょう、
はい、大変ですよ
もう100回超えたっておっしゃ
って、もう100回ですね。
大変なエネルギーですね、
100回ったって100校に行ったってですよ。つまり1校で 3クラスとかやりますから、まあ、だからクラス数から言えば150、200ぐらいになったんじゃないかな。もう5年間毎回行ってる学校もありますし、
うんうん、おまけの人生は、はい、次世代のためにとおっしゃいましたよね、
はい、
その大きな一つがその出前授業ではある、
はいはい、
でその他日常、本川さんが気をつけていらっしゃる次世代のために、
うん、次世代のためにって、そう、直接的ではなくて逆に、まあ、少し間接的な話ですけれども、結局資源とかエネルギーというのは、これは次世代がちゃんと使えるような形になっていなければいけないわけであって、今みたいに年寄りにどんどんエネルギーと資源を注ぎ込んでるっていうのは、やっぱりこれはまずいんじゃないかという気がするんですね、
うん、
で結局ね、僕はね、その時間というものはエネルギーを使えば早く進む、これ動物の体内で起こっていることです。結局ガソリン使えば、で車使えばスッと早く行くわけですよ。でコンピューター使えば、携帯使えばすぐに行く、これ全部エネルギーを使って時間を早めてるんですよ。ですからもうそうすると、どんどんどんどん今企業も早くものが勝つ、ちょっとでも遅かったら負けちゃうっていう、そういう世界になってますよね。どんどんどんどん時間が早くなっちゃってる。でそれで、その早くなった時間に僕らはちょっと追っついていけてないのかもしれないんですよ。だからやっぱり動物には動物の時間っていうのがあって、その動物のペースっていうのがあるはずなんですよ。ところが今どんどこエネルギーを使って、人間の社会生活の時間が早くなっちゃってる。で僕ら一人一人が使ってるエネルギーのですね、食べて食物として取り込むエネルギーの30倍のエネルギーを使ってるの、一人一人は。ということは、その昔のその食べる以外のエネルギーを使ってなかった縄文人なんとかと比べて、 僕ら現代人の社会その時間っていうのは30倍ぐらい早くなってるのかもしれない。
ああ
いやだって僕らの子供の時に比べたってずいぶんその便利ってことは早くなったってことですからね、ものすごく早くなってますよ。でこんな早くなった時間に結局体が追っついていかなくてアップアップしちゃってるのが現在じゃないかと思ってるんですね。でだからそのロハスとか言ってもうちょっとゆっくりしようねって言ったってもう早いものに負けちゃうんですから、もう現役世代っていうのは早くなかったら負けちゃうんです。だからまあそれはいい、現役世代はもう早くしなさいとしょうがない、
うん、
でも定年になったらもうそういう生活しなくたっていいわけですよね。だったらその体の時間に合ったぐらいの時間の速度に落とす、そのためにはその携帯であれテレビであれラジオであれですね、そのもう全てのそのエネルギーを使うような早い情報が来るとか早く行けるようなものはなるべく使わずに体の時間で行ければその分資源もエネルギーも使わなくて次の世代に渡せるし、で体それで鍛えておけばあんまり医者にもかかりにくいかもしれないしという儚い希望を持ってですね、なるべくエネルギーを使わないで体で自分の体で生きるっていうことを心がけたいなぁとは思っています。座りながらラジオしちなみに聞いてんですけどね
また携帯電話は持ってはいるんだけれどもあまり持ち歩かない、
だって持たないと許していただけない世界社会だったんです。やっぱり緊急連絡先かけ、携帯電話かけって文句はもう書類にみんなあるわけですよ。だから持たないって言うとやっぱり自分勝手するから、
できるだけこれまで生活を便利にしてきたものを少しずつ遠ざけて、
はい、
ゆったりとしたペースの生活に戻っていく、
そうしたいなと思ってます。だってそんなに、うん、情報いっぱいいらないもん。でもなんだかね、世の中では元気でもう年取ってもあれできるこれできるっていう人がヒーローとしてその外に出てきますから、だからああいうのに付き合っちゃいけませんな
ああなるほどね。もっと平均的な人間ってはもうちょっとスローなペースの生活を送
ってらっしゃる。何もしてない生子みたい。いやだもんね、今は体が動くから出前授業やってるからまあなんとか自分をだまくらかして意味があるというふうに言ってられるかもしれないけれども、もうこれで体が動かなくなったら自分をどう、その存在をどのように正当化するかって大変難しい話ですよ。真摯に考えればね、まあそこを考えなきゃいいんですけれども、でもやっぱり僕考えたいんですよ。だからそうするとこう何にもできなくなってもただ存在してるだけでも意味のある人生ってどういうことをやったらいいのかって、今これを一生懸命考えてます、
うん、
まあなんかちょっとアイデアはあるんですけれども、もしこれが成功したらばまた呼んでください、話しますね
定年を過ぎたら、
はい、
まあペースをちょっと落としてね、
そんな豪華客船に乗るなそんなこと言わないでですね、ちまちまと生きるようにしたいなと思いますよね。
そうですね。まあいろいろ青春時代は悩まれてね、
はい、
生物学を専攻されて、
で
ナマコという珍しい研究をなさった、
はい
はい、ナマコに出会って良かったと今思っていらっしゃいます。
非常に良かったと思いますね。なんせナマコって可愛くなくてグロテスクなんですよね。
確かに、
だからあれと付き合うっていうのはやっぱり相当ナマコのことを天国作ってんだってそういうふうに理解してやって初めてナマコと付き合えるようにちゃんと付き合えるようになってきた。だから僕はナマコ好きじゃないんです。で世の中は大体今ね好きなものとみんな付き合うんですよ。好きなものを選んで、
うん、
でも世の中には好きなものじゃないものがいっぱいあるわけですよ。だからこの世を生きるってことは好きなものじゃないのとどうやって付き合うかって話なんですね。だから僕はナマコという実に付き合いにくいものをなんとか付き合ってくることができた、その付き合い方を教えてもらったのはとても良かったと思ってます。
今日はナマコから、そして元川さんが出前事業などをやっているのもそのナマコから学んだこと、
はい、
とうとう素敵なお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナマコに学ぶスローライフ、お話は東京工業大学名誉教授本川達夫さんでした。聞き手は NHK ラジオ深夜便、林明俊ディレクターでした。明日のこの時間は、未来のミュージカルスターを育てると題して、元宝塚歌劇団小島喜恵さんのお話をお送りする予定です。ここでナマコで一つお便りを紹介します。塩釜市の海辺の文庫、長谷川由紀さんからです。文庫に来ている子どもたちが今年4人浦戸諸島の島の小学校に入学、毎日船で登校しています。先日島の運動会がありましたが、お父さんたちのリレーのバトンがなんとナマコ。島の学校はとてもユニークで、いろんな楽しい話題があるのでまたお知らせしますというお便りでした。これは乾燥したナマコですよね。きっと生きてたら相当大変そうですもんね。ありがとうございます。長谷川さんからのお便りでした。ではここで音楽。
カルチャーラジオ歴史再発見、鶏はいつから庭にいるのか、人間と鶏の民族史。青山学院大学教授矢野慎吾さんのお話。11回目の今日は、物価の優等生の華麗な過去です。なおこの番組にはガイドブックがあります。どうぞご利用ください。
今日はですね、物価の優等生の華麗な過去というようなお話をさせていただきたいと思います。何のお話かと申しますと、卵の話であります。この人間が卵とですね、どのように関わってきたのかということを考えていきたいと思います。現在鶏がですね、我々人間にもたらしてくれる生産物として、肉と双璧といいますか、それ以上にね、存在感を持っているのが、卵であろうかと思われます。実は日本人というのはですね、卵が大好きな人たちなんですね。世界的に見ましても非常にその卵好きであるということが言えるわけです。例えば2014年におけるですね、1人当たりの卵の消費量ですね、鶏卵、鶏の卵ですが、その消費量を見てみますと、鶏鳴新聞社というところがですね、その調査をしているんですが、世界1位は実はメキシコであります。で、2位がマレーシア、そしてですね、世界第3位にいるのがですね、329個の日本ということになります。世界的に見てもですね、卵好きであるということが言えると思います。実はこの卵消費というのはですね、戦後になって非常に伸びたわけです。例えば1980年から2010年にかけての変化なんかを見てみますと、アメリカなんかはですね、273個から247個と、若干減っているわけです。ドイツなんか見ましても285個から214個という形でですね、若干減ってます。そのようにですね、先進諸国が消費を減らしているんですけども、日本はですね、この1980年には270個の消費だったのが、2010年には324個とですね、20% もの増加を見ています。もう少し詳しく見ていきたいんですけども、これは農林水産省の食料需給表という統計がございますが、そこから見ていきたいんですけども、1960年はですね、卵の消費量というのは日本人1人当たりですね、7.1 キロでした。ところがですね、その後、高度経済成長期を経てですね、10年後の1970年にはですね、16.7 キロまで、2.3 倍の伸びを示しています。そしてその後もですね、伸び続けまして、2014年には1人当たり 19.7 キロをですね、消費する、そこまでですね、伸びてきたわけです。この50年余りでですね、だいたい 2.7 倍のですね、卵を消費するようになったという計算になるわけです。消費が伸びるとですね、物価が上がってくるというのはよくあることなんですが、実はこの卵というのはですね、物価の優等生というふうにですね、言われてきたわけです。実際それを見てみますと、1960年にはですね、卵が10個で140円弱でした。で、それがですね、2012年の段階ですと、 213円になってるんですね。まあ、価格そのものを見ますと 1.5 倍ぐらいになってますので上がったように見えるんですが、実はこの1960年から2012年の間はですね、消費者物価指数がだいたい 5.4 倍になってますので、その 5.4 倍に消費者物価が伸びた中で 1.5 倍にしかなってないということはですね、相対的にかなり価格は下がっているということなんですね。まあ、まさに物価の優等生というのに言えるんじゃないかと思います。さてこのようにですね、消費がたくさん伸びたにもかかわらずですね、価格が抑えられたのは一体なぜかということなんですが、実はその背景にあるのが鶏を飼うですね、仕組み、養鶏のですね、大規模化だったわけです。今までもお話してきましたように、鶏は鶏ですね、庭先でですね、遊んでいて、それで卵を産んでる、まあ、そんなような存在だったんですけれども、そういう時代はですね、自家用のためにですね、自分が食べるために卵を取っていたんですけれども、この高度経済成長期以降ですね、どうもそういう状況ではなくなっていくわけです。例えば農林水産省の畜産統計というものを見てみますと、1960年、この段階にはですね、飼ってる農家がですね、どれぐらいあったかと言いますと383万個余りで、それがですね、だんだんと実は減っていくんですね。逆にですね、一つの農家がどれぐらいの鳥を飼ってるかというデータなんですが、これ一番古いデータで1965年、昭和40年のデータになりますけれども、1個あたりに27羽しか飼ってないんですね。で、この1965年は1個あたり27羽を平均で飼っている農家がですね、324万3000個ぐらいあったわけです。その後ですね、変化がこれに見られてくるわけです。飼ってる農家数がですね、324万3000から2016年、平成28年にはですね、わずか2530に減るわけです。激減するわけですね。それに対して1個の農家あたりが飼っている鶏の数というのはですね、1965年にはわずか27羽ですね、30羽に満たなかったんですが、2016年のデータを見ますと平均して5万5151羽ということになるわけです。非常にですね、この激増したということが言えると思います。まあ、つまりですね、1960年前後はですね、農家の庭先でですね、鶏が遊んでいる、そんなような状況だったわけなんですけども、現在はですね、そのとてもですね、この庭先で遊びながら餌を食べるというような状況じゃありません。まあ、つまりどういうことかと言いますと、大規模に飼育するという形式にですね、変わっていったということになってくるわけです。さて卵専用の鶏なんですけれども、どんな一生を送るかと言いますと、ヒナに生まれて1週間後ぐらいになるとくちばしの先を削ります。他の鳥をつついて傷つけちゃいけないので、くちばしの先を削ります。そしてその後ですね、金属でできたカゴのようなもの、バタリーゲージって言い方を専門的にはしますけども、このバタリーゲージというカゴに入れまして、何段にも積み上げるという形になってきます。で、このバタリーゲージにはかなりですね、鳥が詰め込まれます。そして建物の中にいるんですが、その建物の中はですね、その光の量も調整されまして、できるだけ効率よく卵を産むようにですね、調整されていきます。だいたい産卵を始めまして1年ぐらい経ちますと、産卵する率とかですね、質がどうしても落っこってきます。まあ、その場合ですね、そこでも役目を終えるっていう場合もありますし、もうちょっとですね、続けて飼うという場合にはですね、強制換羽といいまして、強制的に羽を抜け替わらせるっていう作業をします。つまり鳥というのはですね、一回この羽がですね、抜け替わるとですね、また新しく卵を産み始めるという習性があるんですね。それを自然に普通はやるんですけども、短期間で無理やりですね、その羽の生え変わりを促すという作業をします。そうするとですね、また卵を産み始めるんですね。強制換羽というのはだいたい2週間ぐらいですね、絶食とか、食事制限をしてですね、栄養不足にすると羽が抜け替わるということなので、人工的にですね、その管理をしているわけです。さてそうしてですね、やはりもう1年ぐらい卵を産んでみますと、どうしても生産効率が落ちてきて、最終的には役目を終えていくんですね。実際現在はですね、どうしているかというと、ほとんどが、産業廃棄物としてですね、処理されているというですね、ちょっと、かわいそうなんですが、そういう状況になっているわけです。さてそのバタリーゲージが積み上げられたですね、鳥小屋なんですけども、実は今鳥小屋というのはですね、周りから見ると窓がありません。倉庫みたいな感じになってます。ウィンドレス鶏舎、窓のない鶏舎、鳥小屋というんですけども、このウィンドレス鶏舎というのはですね、今主流になってまして、この中はまさに工場でして、バタリーゲージの中にですね、鳥が詰め込まれて重ねられてます。そしてほぼコンピューター制御で今鶏が飼われてまして、照明も自動的に点灯したり消えたりする、 温度調整も、エアコンディショナーで行っている。そして餌やりもですね、ベルトコンベヤーで定期的に運ばれてくる。産んだ卵ですね、産卵した卵もですね、それもコンベヤーで回収される。すべて全自動で機械のようにですね、この産卵をしていくという、まあ、そんなような状況がですね、現在の鶏たちの暮らしなわけです。とってもかわいそうな鳥だなというふうに思うんですけれども、実はこのですね、バタリーゲージの中にいる鳥たちというのは、日本で昔からいたですね、庭を遊んでいた鳥たちとは実は品種が違います。この日本の在来の鳥がそのカゴの中に押し込められているんじゃないんですね。実はこの、バタリーゲージの主はですね、白色レグホーンという品種です。白色レグホーンというのはですね、体が真っ白です。そして、赤い立派なトサカがついている、あれがですね、白色レグホーンという種類ですね。白色レゴホンはもともとはですね、イタリアが原産の品種だったんですけれども、卵を取るように開発されてですね、非常に産卵能力が高いんです。またですね、その卵を産み始めるまでの日数もですね、わずか160日で産み始めてしまうわけです。年間の産卵数はですね、大体280から290個産むんですね。まあ、それぐらいですね、卵をほぼ毎日のように産むような、そんな形にですね、品種改良されているわけです。ちなみにこの鶏のご先祖様の赤色夜景はですね、繁殖期だけ年間10個ぐらいしか産みませんでしたので、それをですね、品種改良して290まで伸ばすというのはですね、まあ、大変なこの努力の中でですね、人間が やってきたことなわけです。さて、では日本人はですね、この卵とどう付き合ってきたのかという話をですね、これから考えていきたいと思います。鶏というのはですね、動いて歩いて鳴きますので、いかにも生き物ですよね。まあ、ですので仏教の影響が強かった日本ではですね、生き物をですね、殺めるというのは長い間抵抗があることとして捉えられてきました。実はですね、その卵もですね、いろんな規制がかかってくるんですね。少し時代を遡っていきますけれども、日本領域というですね、説話集があります。奈良の薬師寺の僧侶のですね、慶海という方が、まあ、大体公認年間810年から24年ぐらいと言われてますが、その頃に表された仏教説話集なわけです。ここの中にはですね、常に鳥の卵を煮て食べて、この世で悪い死に方の報いを受けた話というですね、話があります。どんな話かと言いますと、泉の国のですね、下穴子村という村がありました。若者がいまして、生まれつき心が横島でして、いつも鳥の卵を探しては煮て食べていたというですね、そんな若者がいたわけです。さて、ある日ですね、その若者のところに見知らぬ兵士が来ます。で、その兵士が言うには、国の役人がお呼びであるというわけですね。で、まあ、国の役人がお呼びということなので若者もついてきますと、兵士はですね、若者を麦畑、一面の麦畑があったんですが、その中にですね、入るように言いました。するとですね、その2尺ほど、まあ、60センチほどに伸びていた麦がですね、突然燃え上がるように見えまして、その若者はですね、暑さに泣き叫ぶんですね。そして苦しんだ挙句ですね、1日経ってから若者は死んでしまったという、そんな説話です。この話についてですね、日本領域ではやはりこの地獄というのはこの世にもあったんだということが分かったということを言ってます。まあ、つまりこの因果応報を信じなければならないんだと。どうもですね、この卵というものもですね、命があるというですね、そういう認識は当時されていたようです。まあ、実はこの話はですね、今昔物語集にも再録されていまして、まあ、おそらく、当時の人たちにとってですね、非常にリアリティがある、お話だったんじゃないかなというふうには思われます。なぜリアリティがあったかというと、おそらくですね、多くの人が卵を食べたんだと思うんですね。なので卵を食べちゃいけないというですね、説話が生まれたんじゃなかろうかというふうにも思うわけです。さて、一般の方がですね、まあ、食べることはあってもなかなかですね、公には認められない状況がどうも続いていたみたいです。と申しますのは、ルイス・フロイスという方が日本史というですね、本を書いています。このルイス・フロイスさんはイエズス会士としてですね、来日しまして、織田信長とかですね、豊臣秀吉、ともですね、会見したことのあるポルトガル人宣教師であります。で、1593年のですね、布教活動について、食文化の普及が進んだということを成果として、フロイスを挙げています。どういうことかというとですね、日本人が非常に嫌っていた卵とか牛肉料理というものをですね、太后様までが好むようになったということなんですね。まあ、つまりその、西欧の思考ですよね、それをですね、日本に普及させるというのがですね、一つ目的でしたので、その中でですね、この卵とか牛肉料理を太后様まで食べるようになった、それは大きな成果であるというふうに書いてるわけです。 まあ、このようにですね、書いているということはどういうことかと言いますと、基本的にはですね、やはり普通の方々は卵とか牛肉料理というのはですね、食べることに対してある程度抵抗があったんだろうというふうに思われます。まあ、ですけれども、場合によってはこの太后様が食べるような形でですね、権力者の中では一部ずつですね、少しずつこの卵食、肉食というものが広がっていったんだろうということになると思います。さて、それで江戸時代を迎えるとですね、その状況はかなり変化していきます。つまり卵を食べるということがですね、大変一般化していきますし、一つの食文化としてですね、深く定着していく形になっていきます。例えばですね、江戸時代のですね、聖徳2年1712年に書かれたですね、和漢三才図会というですね、本があります。ここにはですね、鶏卵、鶏の卵という項目がありまして、筑前豊前、九州ですね、筑前豊前に多くこれを産す、しかれども畿内の卵の味に及ばずとあります。九州地方でもですね、卵はたくさん取れたんだけれども、実際近畿地方の卵の味には及ばないですよっていうことを言ってます。つまり近畿の卵はですね、もう非常にその、美味しいものとして知られていたということがですね、この記述からわかるんだろうと思います。江戸時代の後期になりまして、1785年、天明5年にですね、ある本が出版されました。満宝料理秘密箱というですね、本です。これは実は卵の100種類の珍しいものということですけども、その卵百珍としてですね、知られる書物です。この中にはですね、その100種類のですね、卵料理が記載されていまして、まあ、今も見るような卵料理もありますし、もう今はなくなってしまったものも含めてですね、ずらりと卵料理が並んでいるんですね。このようにもう江戸の後期になりますと、卵料理というのはですね、一般の方も普通に食べるというような状況になっていたようです。さて、ではこの江戸時代にですね、普及した卵なんですけれども、今我々がですね、こう気軽に食べる卵とですね、どのようなですね、この社会的な性格の違いがあったのかということを見ていきたいと思います。江戸時代末期の江戸の状況を記しました、森貞万光というですね、書物があります。この書物をですね、手がかりに見ていきたいと思います。その当時の江戸というのは非常に外食産業が盛んでした。中でもですね、蕎麦屋さんですね、一大勢力を成していました。まあ、今ですね、ラーメン屋さんというのはですね、都内にどれぐらいあるかということを調べてみましたら、2017年5月の時点でですね、タウンページを調べてみますと、ラーメン店として登録されたものが都内に3077件あったわけです。実は江戸時代はですね、現在のラーメン店をしのぐ数の蕎麦屋がですね、江戸に存在してました。幕末のですね、1860年万延元年にですね、3763店というふうに書いてあります。しかもこの当時の江戸というのはですね、今の東京と比べてですね、非常に範囲が狭いですよね。しかもですね、この蕎麦屋の数はですね、屋台を除いてます。で、実は昔は屋台の蕎麦屋がたくさんありましたので、その屋台を除いてもですね、3763がですね、この今の東京都より ずっと狭いですね、江戸の町に、凝縮してあったということになるわけです。まあ、江戸時代の人口を仮に100万人としますと、人口265人あたり1軒の蕎麦屋が当時存在したんですが、じゃあ現代のラーメン屋をですね、同じように割ってみますと、東京都の人口がだいたい1360ぐらいですので、4419人に1軒ということになります。ですので蕎麦屋さんはですね、今のラーメン屋さんのよりも、人口比で言いますと17倍のですね、密度があった、密集度があったということが言えるわけです。まあ、それぐらいですね、蕎麦屋さんだらけだったということになるわけです。さて、その外食産業の花形であった蕎麦屋さんなんですけども、そこのメニューがですね、この森貞万光には書かれています。で、いろいろなものがあるんですけども、実はそれらの中で一番高いものというのはですね、まあ、天ぷらそばが一つあります。で、もう一つが実は卵とじそばなんですね。この両方がですね、普通のそばがですね、16文なのに対し倍額の32文、倍の値段します。要するにこの卵でとじただけの卵とじそばというのがですね、この芝エビの天ぷらと同じ値段である、大変な高級品としてですね、当時扱われていたわけです。卵というものが加わることによって高級料理にですね、早変わりするという、そんな時代の状況だったようです。さて、そばともう一つですね、並び称されるのが、その江戸のグルメとしてはですね、お寿司というのがあります。この寿司店というのはですね、この森貞万光によりますと、実はそばよりも寿司店の方が多かったということを言ってます。しかも倍ぐらいいたということを言ってるんですね。さて、この森貞万光の当時はですね、実はお寿司の中に握り寿司はまだ主流ではありませんでした。記述を見ますと、京都、大阪、江戸の3都とも押し寿司が盛んであったということが書いてあります。 この人気の押し寿司というのがありまして、それはどんなのかといいますと、寿司に圧をかける箱の中ですけど、その木箱にですね、酢飯を入れます。そして椎茸を敷きます。そしてまたその上にさらに酢飯を乗っけていくんですね。酢飯の上に何を乗っけるかというと、真ん中と四隅にですね、黄色い卵焼きを並べていきます。モザイク模様に並べていくんですね。そして、卵焼きのですね、乗っからなかったところにはですね、黒いキクラゲとかですね、あるいは、白いタイの刺身なんかを乗っけてですね、あるいはまあアワビの薄切りを乗っけたりもしますけども、まあそういうものを乗っけてですね、卵とのですね、色のコントラストがついたですね、ものを作るわけです。そしてそれをですね、上から蓋をして圧をかけていくと。で、それを切ってですね、食べるという形になるわけです。まあ言ってみればこの卵の黄色いですね、鮮やかな色と、その他のですね、具材の黒とか白とのですね、対比。これが非常に美しい寿司としてですね、当時の人々はですね、非常にこの箱寿司というものをですね、好んでいたわけです。で、この箱寿司はですね、最初卵がですね、薄っぺらかったんですね。今でいう 1.5 ミリぐらいしかなかったそうなんですけども、大阪の心斎橋の福本というですね、寿司店がありまして、そこがですね、その従来 1.5 ミリぐらいだった、卵をですね、4.5 ミリから6ミリぐらいの厚さにですね、変えたんですね。そうしたらですね、人々が群れをなして行列を作ったというですね、そんな記述があります。まあ、つまりですね、当時の寿司、押し寿司というのはですね、やはりこの卵というのがですね、具材の、花形商品だったんですね。まあ、ですので、その花形のですね、卵を分厚くするというだけでですね、人が行列を作る、そんなような時代だったわけです。そしてですね、その後、箱寿司というのはですね、だんだんと握り寿司に変化していきます。そして握り寿司になってもですね、卵のですね、重要性というのは変わらないわけです。で、この森貞万光にはですね、江戸は、今は握り寿司が主流であるというようなことが書いてありまして、その後にどんな寿司があるかということでですね、いくつかの寿司を挙げています。で、その筆頭に来るのが実はですね、卵焼きなんですね。その他、車エビ、エビそぼろ、白魚、マグロ刺身、小肌、アナゴの甘煮、長いまま。こういうですね、江戸前で取れたですね、車エビとかですね、白魚とかアナゴとか小肌という大スターがいる。それを差し置いてですね、最初に鶏卵焼きが来るんですね。絵もですね、この森貞万光という絵本には書かれておりまして、この鶏卵のお寿司というのはですね、握り寿司のシャリの上にですね、四角い卵をですね、それを乗っけたものです。まあ今はそれをですね、こう海苔で巻いて止めるってことをやりますけども、当時はその卵が普通に握り寿司の上に乗っかっているという状況です。それが一番筆頭に卵の寿司が書かれてまして、次は卵巻きというのが書かれてます。これはですね、何かというと、ご飯の中にですね、海苔とですね、かんぴょうを混ぜまして、それをですね、絵で見る限りはですね、そんなに薄くない卵でですね、ぐるりと巻いて太巻きにした。そんなようなですね、絵が書かれています。まあ、つまりこの卵と卵巻きというのがですね、他の寿司を抑えてですね、最初の方にこう、絵として描かれてるんですね。まあそれぐらいですね、どうも卵というのは当時、メニューの中でですね、花形として、君臨していたようです。まあ言ってみれば蕎麦もですね、寿司もですね、卵というものがですね、関わることによって非常に高級なですね、トッピングであったということですね。それでですね、最後にその卵のですね、について一つ、日本のですね、卵食について語る上で、一つだけ触れておきたい点があるんですが、それはですね、日本人が卵を生で食べるという習慣ですね。例えば海外からですね、来られた方にですね、この、日本人が生で卵を食べるというのを話すとですね、非常に驚かれますし、恐ろしがられます。そんな危ないことやって大丈夫なのって言われるんですね。実は日本の卵というのはですね、きれいに洗浄とか殺菌されてまして、表面にですね、ほとんど菌がいない状況になってます。ところが卵というのはもともとはですね、サルモネラ菌というですね、食中毒になる危ない菌がついていますので、この洗浄や殺菌をしてない日本で買う以外のですね、卵を食べるのは大変危険なわけです。とするとですね、こういう洗浄や殺菌なんかがされる前は、生で卵を食べてなかったんだろうかということなんですけども、いつ頃から食べたかという話を最後に考えていきたいと思います。1850年、嘉永3年に記録されている文章なんですが、ジョセフ彦といいまして、浜田彦蔵というですね、播磨出身で海難事故に遭いまして、その後アメリカの商船に助けられまして、サンフランシスコに渡って日本に戻ってきた人がいます。この人が書かれた漂流記という本があります。この漂流記にはですね、異国の人がこの鶏の卵をですね、茹でたのとパンをこの漂流した時にくれたそうです。それでですね、パンと卵をもらって嬉しいんですけども、その卵を食べてみようとしたら、みんな生茹でだったと言ってですね、びっくりしてるんですね。 その後ですね、彼はアメリカ人というのはですね、半熟卵というのがですね、非常に珍重されているんだということ、これをですね、知って驚いたというようなことを、この記録に書いています。あるいはですね、1864年元治元年にですね、編集者であった石井健道という人がいますが、その人がですね、横浜沖の、軍艦の中にですね、雇われていた人の日記の話をですね、書いています。横浜沖の軍艦の中ではですね、朝食として牛乳が1合、温めて飲むというのがですね、朝食でした。そしてもう一つがですね、卵を茹でたものがやはり出てくるんですけども、ここにですね、書かれているのが、鶏卵を茹で、黄身の固まらざる、ドロドロなるを好む、固まりたるは食べずというふうに書いてあるんですね。つまり、半熟卵というのをですね、西洋の人を食べていたということで驚いているわけです。当時はですね、半熟の卵をですね、に対して非常に日本人は気持ち悪がっていたということがわかるんですね。また同じようにですね、当時の日記なんですけども、ゴロフニンという方がいます。この人はですね、1811年から13年まで日本に拘束されたロシア人だったんですが、彼の記述を見ますと、これはまた逆のことが書いてありまして、日本人は鶏卵が好きである、固く茹でて果物のようにデザートとして食べるのであるというふうに書いてあります。つまり日本人はですね、ロシア人と違って固茹での卵が好きなんだということに驚いてるんですね。まあ、そんなような記述が残っているわけです。さて、じゃあですね、生食をしてないのかというと、実は生食をしていたであろうというですね、記録があるんですね。で、これは実は池波正太郎さんがですね、鬼兵バーヤン食い物帳というところにですね、赤穂浪士の話として書いています。赤穂浪士の討ち入りというのはですね、元禄15年なんですが、その日の話なんですが、大石蔵之助親子がですね、日本橋の堀部安兵衛の家に向かってですね、赤穂浪士40人ちょっとのうちの3分の1がここに集まったという話なんですね。そして身支度をしている時にですね、安兵衛の親友の細井光沢というですね、まあ、学者がいるんですが、その人がですね、生卵をたくさんカゴに入れて持ってきた、激励に現れたっていうんですね。その卵をどうしたかというとですね、食べるんですね。もともとその鴨の肉があったんですけど、その鴨の肉をですね、まず炙りまして、ちっちゃく切るわけです。その上にですね、漬け汁を、回しかけておきます。それとは別にですね、大きな鉢に生卵をたっぷりと割り込んで味をつけておくんですね。で、その生卵を溶いたものの中にですね、この鴨の肉と刻んだネギを入れて、それをですね、炊きたてのご飯と一緒に出したと。で、それをですね、この蔵之助をはじめとしたみんながですね、この鴨肉をですね、生卵に入れて漬けたものをですね、さらにご飯にかけるという形でですね、大喜びで食べたという記述が出てきます。まあ、言ってみればこの卵かけご飯を作ったということですね。まあ、つまり半生状態というか、ほぼ生の状態でおそらく食べたんだろうと思います。まあ、池波正太郎はですね、これを小説として書いたのではなくて、実際にですね、当時の史実に基づいて書いたというふうに書いてますので、おそらくですね、当時ですね、その生卵を食べるということがあったんだろうと思われます。まあ、こういうその戦いの前にですね、精をつけるときにですね、生卵を食べるという習慣があったわけです。さらに明治に入ってもですね、同じような記述が出ておりまして、読売新聞のですね、明治11年、1878年の9月のですね、記事にですね、今でいう岡山県の美作市の茶屋にですね、一人の人が行った話があります。その彼はですね、美作の恵美という場所のですね、茶屋にいたんですけども、そこでですね、生卵が欲しいと言ったんですね。で、生卵が欲しいと言ったんだけど、そこのおばあちゃんはですね、あ、今ないって言うんですね。ああ、じゃあしょうがないなということでお茶を飲んでですね、その人が、店を出ようとするとですね、おばあちゃんがですね、ちょっと待ってくださいということで来るわけです。隣の鶏がですね、今卵を産む小屋に入ったと、だからもうちょっと待ったら卵を産んでくれるから待ってねっていうことを言ってくれたんですね。そしてですね、その彼はまあおかしさをこらえながらその卵を待ったということなんです。まあ、つまり、この茶屋で生卵を所望したということはですね、おそらくね、それを調理して食べるわけじゃありませんので、まあ、生のまま食べたんだろうと思うんですね。まあ、このようにこの、旅行中とかですね、そういう体力をつけなきゃいけない時というのは、どうやら生卵を食べる習慣があったんであろうというふうに推察できるわけです。まあ、このように今日はですね、卵に焦点を絞ってみてきました。まあ、現在この卵というのはですね、非常に物価の優等生と言われてまして、非常に気軽にですね、手軽に手に入るわけなんですけども、実はもともとはですね、どうもこの卵というのは命のもとであったと考えられてまして、鶏本体だけではなくてですね、やはり食べ物の対象としては少し公にはですね、よろしくないものだと見られていたようです。ただですね、実際には、口にすることもあったんだろうということも分かったわけです。そして、まあ、宣教師がですね、ヨーロッパの食文化としてですね、卵とかを食べる文化を持ってきて、 そして江戸時代頃までにはどうも卵を食べるという習慣がですね、一般の方々にも広がっていったわけです。ただ江戸時代はまだですね、かなり高値の花であったわけなんですが、それがまた戦後を迎えまして、卵というものの位置づけが大きく変わっていきます。それがブラインド経営者の中でですね、白色レゴホーンを代表とする鳥たちがせっせと卵を産むためだけに飼われるというですね、産業化していったわけですが、そういう状況になってくるわけです。鳥というものがですね、今我々の目の前から消えていく時代を迎えたんですけども、卵というものは今も我々の目の前にですね、美味しい食べ物として、毎日目に触れているわけです。これはですね、時代の変化ということになるんでしょうけども、やはり時にはですね、そうした、この卵というですね、ありがたい食べ物の陰にですね、目に触れない命というものがですね、あったということをですね、考えてみてもいいのかなというふうに思ったりするわけです。
鶏はいつから庭にいるのか、人間と鶏の民族史、その11回目、物価の優等生の華麗な過去。お話は青山学院大学教授の矢野慎吾さんでした。これは東京青山の NHK 文化センターで録音しました。来週は聖なる鶏が食卓への予定です。それではカルチャーラジオ歴史再発見を終わります。